今私たちは第三、三天使の使命、あるいは三重の使命を学んでおりますね。今日は難しいテーマのように思われますが、非常に重大なメッセージであります。固いメッセージとは思いますが、これはぜひとも知らなければならないメッセージであります。なぜならば、これは黙示録14章の6節を見ると、私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、すなわちすべての人、老いも若きもすべての人に述べ伝えられなければならないメッセージであるというんです。そしてすべての人が知らなければならないメッセージであるというのです。重要ですか？知らなければならないメッセージですね。我々はセブンス・デイ・アドベンチストにのみ三重の使命が託されています。たくさんのキリスト教会があります。大きく分けて300もあるけれども、セブンス・デイ・アドベンチスト教会にイエス・キリストの再臨に備えさせる、あるいは世の終わり、あるいは苦に始まってかつてなかったほどの大いなる悩みに備えさせる特別なメッセージはセブンス・デイ・アドベンチストにのみ与えられている。それは三重の使命です。第一、第二天使、第三天使の使命、これをすべての人に述べ伝えなければならないが、肝心な私たちがそれをはっきりと知らなければ伝えることはできません。残念なことに、第一、第二天使の使命、第三天使の使命が非常にあやふやになってきました。神の裁きの時は来た。バビロンは倒れた。一般キリスト教会、諸教会はバビロンとなった、混乱となった。そして獣、ローマ法王教は最後の時代の恐るべき勢力であるということ、こういうことをね、非常にあやふやになってきて、あやふやだからはっきりしたラッパを吹き鳴らすことができなくなっているんです。しかもこれは永遠の福音と言われています。良き訪れであるならば、これは全ての人が知らなければならないメッセージであるはずです。第一天使の使命は、これ第一と書いてませんが、なぜ第一天使の使命かというと、他は第二天使の使命、そして第三天使の使命とあるから、ここは第一天使の使命に違いないね。大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。この第一天使の使命の中に、我々が学んだように、すべての現代人に対する福音が含まれている。諸教会が持ってない、諸教会、一般キリスト教会が拒んできた使命が第一天使の使命の中にある。キリストの再臨、時義通りの再臨、諸教会はキリストの再臨の前の復千年説、平和な千年期が起こると説いている。あるいはラプチャーといって景況を説いている。知らない間にパッといつか天に上げられる。聖書に全然そういうことは書いていない。神の裁きの時は来たというメッセージの中に、我々は死んだらすぐ報いを受けるのではなくて、調査審判がある。すぐ天国に行ったり地獄に行くのではない。死ぬ時に報いを受けない。キリストの再臨の時に報いが与えられるということ、それから霊魂不滅は聖書にないことであるということ。 霊魂不滅一般キリスト教会にそれが教えられている。異教からキリスト教会に入ってきた、カトリック教会に入ってきて、カトリック教会からプロテスタント教会に入ってきた、ね、そして神の栄光を表す、無から有を呼び出す神を信じ、望み得ないのになお望みつつ信じる信仰によって神の律法は完全に守ることができる。罪なき完全な品性はこの地上において神様がおっしゃる通りに可能であると信じる。一般キリスト教会は神の律法の軽視、神の律法はユダヤ人のためであって十字架で廃された。そして飲むにも苦労にも何事をするにも神の栄光を表せ、健康改革の使命、キリスト再臨に備えて重要な三天使の使命の一部であります。肉体は魂の救いとは関係ない。何を飲もうが何を食べようか救いとは関係ない。我々の教会に素晴らしい健康改革の使命が与えられている。7日目安息日、天と地と海とその中の海のその中のすべてのものを作られた方を不死拝めというのは7日目安息日、6日間時期通りに神様は世界を作られて7日目は休め、日曜日を守る教会は礼拝日としている教会、イエスの言葉に従ってない。だから第一天使の使命を拒んだ教会は第二天使でバビロンは倒れたと言われているんです。我々の教会はキリスト教会の一教派ではないんです。唯一のキリストの再臨に世の終わりに備えさせるメッセージを託された特別な教会であるということを忘れてはならない。第三天使の使命はこれは最も恐るべき厳粛な使命であります。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で人言おうとで苦しめられる。これが永遠の福音ですか。その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上り、そして獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。こんなメッセージ伝えるべきですか。すべて諸々の民族国語部族に伝えなさいと書いてある。福音ですか。福音と書いてある。そう、恐るべき威嚇する警告の使命です。最後の使命です。そして最後はこの言葉で福音はこれであるんです。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰、あるいはイエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるといって、三天使の使命は天の至聖所を指さしたと書いてある。なぜですか。そこに我々の王の王、主の主、大祭司キリストがおいでになるんです。全世界の人々は今やサタンの欺瞞に陥って、王の王、主の主としてローマ法王を崇めようとしている。非常に恐るべき厳粛な時代に我々住んでいるんですね。黙示録13章を見ると全世界の人が獣を拝むか、 あるいは神を拝むか、どちらかであるって言うんです。これは命か死の問題、生死を決する非常に重要な使命であるんです。獣とその像とその刻印について知るべきですか。もし生死に関わる、救いに関わるメッセージであるならば、知らなければならないんです。教会でこんなことを解くべきですか。解かなければならない。難しいように見えるが、獣とは一体何者なのか、これを我々は知らなければならない。獣に支配されるか、神に支配されるか、どちらか決断の時が来るんですね。では獣とは何かを知りましょう。どうしても知らなければならない。知らないで三天使の使命を伝えることはできません。我々の教会にも非常にあやふやになってきている。獣は誰か、スターリンかもしれない、ヒットラーかもしれない、時代によって違う。ノーノー、聖書は非常にはっきりと獣が何者かということが聖書の中に説かれています。この獣、反キリスト、神に対する反逆をする反神反キリスト、この勢力は何かというと、聖書の中に6つの表現がなされています。テサロニケ第2の手紙2章にはね、不法のものと書いています。皆さんのプリントに書いています。自分は神だと宣言して不法のもの、近代訳では罪の人と書いています。あなた方が知っている通り、彼が自分に定められた時になって現れるように、今は彼を阻止しているものがある。これは別の期間に勉強しましょう。彼を阻止しているものがある。阻止している限り現れることができない。不法のもの、不法の秘密の力がすでに働いている。ただそれは今阻止しているものが取り除かれる時までのことである。その時になると不法のものが現れる時があるんです。いつでしょうか。このものを主イエスは口の息を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろう。不法のものが来るのはサタンの働きによるのである。あらゆる偽りの力と知る人不思議と、またあらゆる不義の惑わしと、滅ぶべき者どもに対して行うためである。そう、この不法のもの、サタンの働きをするもの、これはパウロの時代にすでに現れていると、不法の力が、秘密の力が働いていると言いました。ところがパウロはこれが全世界に不法のものとして、人々を惑わすものとして現れる、ある定められた時があるって言うんです。そう、それはね、再臨で滅ぼされる時まで続く大きな巨大組織勢力であるということを頭に覚えていてください。これが不法のものとして、2番目にダニエル書7章には恐ろしいことをなす小さい角と表されている。3番目に黙示録13章には全世界を支配する冒涜的な海から上がってきた金剛獣、怪獣と言ってもいいでしょう。怪獣、海から上がってくるんだから、ね、アメリカ合衆国を表すのはね、地から登ってくる地獣と表して言ってもいいでしょう。これはね、海から上がってくるから怪獣、恐るべき全世界を支配する獣、何かを我々知らなければならない。黙示録17章を見ると全世界を支配する大淫婦と表現されている。ダニエル書11章の40節から見ると全世界を支配する北の王と表現されている。政治、経済、宗教、全部を支配する北の王で、マタイ24章の15節、イエス様は荒らす憎むべきものと表現している。こういうふうに表現されているが、一体これは何者かということを勉強しましょう。ただしこれ全部学ぶことができません。ダニエル書 7章と黙示録13章を比較して、この全世界を惑わして、そして支配する、全世界の人々に礼拝を強要する獣とは一体何者かということを知らないといけないんです。黙示録にはね、バビロンという表現もありますが、バビロン、これを構成するものが3つあります。黙示録16章の19節13節14節見てみましょう。3つからなっている、これは自分で後で見てくださいね。黙示録16章です。最初19節から読みましょうね。大いなる都、バビロンのことです。昔のバビロンはユフラテ川にこうまたがって、あのバビロンが建てられてましたね。で、黙示録ではね、今度はユフラテ川じゃなくて、霊的に解釈するとね、予言的に解釈すると、水、全世界の人々を支配する大いなる都、これは三つからなっている、バビロンと呼ばれていて、そして16章の14節を見ると、これは15節、14節15節見てみましょう。これらは印を、13節からね、また見ると竜の口から獣の口から偽預言者の口からカエルのような三つの汚れた霊が出てきた。これらは印を行う悪霊の霊であって、全世界の王土地のところに行き彼らを召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであった。ハルマゲドンの戦い、最後の戦いはハルマゲドンの戦いというんです。竜と獣と偽預言者、この3つからバビロンという都が成り立っている。このバビロンはね、世界を支配するに至るんだが、キリスト再臨の直前には3つがバラバラに分解されます。そう、全世界の王たち、人々を惑わす、ね、これ面白いことにね、三つですから、これは面白いことに、神の民に敵対する三つの大勢力、バビロン、一言で言ってバビロンと言いますね。で、これはエリアの時にも三つの勢力がエリア預言者に敵対しましたね。王と大淫婦とイゼベルと偽預言者たち、バプテスマのヨハネの時にも敵対した三つの勢力があった。これこの間お話ししました。王と大淫婦ヘロデアとその娘サロメ、ね、そう、だから黙示録にバビロンを構成するものは竜、黙示録12章に書いてますね、に怪獣、地から登ってくる獣、金剛獣、3番目地獣と書いた、子羊のような角を持った獣、これアメリカ合衆国を表してますがね。そうで、この先ほど読んだところを見るとね、黙示録16章の竜の口から、獣の口から、偽預言者の口から汚れた霊が出てくるというのはね、口は喋るんだから、これはね、汚れた霊だから、汚れた使命を全世界に伝える、もろもろの民族、国語、部族に彼らも使命を持ってる。だから口を開く。三天使の使命は、これは天使の大いなる声で永遠の福音です。神様の最後の愛の警告の使命が伝える。ですから、悪の三位一体と善の三位一体が 最後に対決するのがハルマゲドンの戦いというんですね。ではダニエル書7章を見てみましょう。黙示録ね、13章その前に見てみると、この黙示録13章、これね、自分で非常に大事だから、全世界、あなたも含めて私も含めて、すべての人を支配しようとする良心を強要するという恐るべき欺瞞的な力だから、このことを知らなければなりません。私はイエス様だけ知っておればいい。いつの間にか敵の側に食い込まれてしまいますね。組み込まれてしまいます。13章を見るとね、海から登ってくる獣、これには角が10本あって頭が7つあり、それらの角には頭の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。で、私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威とこの獣に与えた。その致命的な傷が死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地の人々は驚き恐れて獣に従っていく。全世界の人々がこの海から登ってくるこの獣、これはね、豹に似ていた、熊に似ていた、口は獅子のようであったと書いてある。これは何を表しているかというと、これ後で出てきますね。これはね、ダニエル書7章に出てくるあの獣から取られているんです。ダニエル書7章では、ダニエルは最初現れる獣は何ですか、ね、獅子、ね、これはバビロンを表してましたね。その次はペルシャを表すクマで表された。その次はギリシャを表すヒョウで表された。そして恐ろしい、名も付けられていない獣、鉄のような口を持って、そして噛み砕く恐ろしい獣、これゴジラだね、ゴジラ、うん、竜だ、つまり竜、黙示録でいう竜。そう、この4つの獣、なぜ最初は獅子、クマ、ヒョウ、ゴジラと竜となっているけれども、なぜヨハネは最初はヒョウとできている。ヒョウ、クマ、獅子と一番最後になっている。逆になっている順序が。どうしてでしょうかね。どうして？これはね、ダニエルは未来に現れる世界帝国を、今から2600年前に、バビロンから始まった。ペルシャ、ギリシャ、獅子、クマ、ヒョウと見た。ヨハネは過去を眺めて、ヒョウ、もちろん自分のあの、竜、そして自分が住んでいたあの竜ね、竜、ローマ帝国、竜、その前はヒョウ、その前はクマ、ペルシャ、その前は獅子と表現している。順序が逆になっている。これはね、これ非常に大事なことだから、黙示録の予言を研究するときにね、我々の教会は非常にはっきりしていたはずなんです。きちんと聖書は予言に従って、順序よくこう帝国が攻防するのを描いております。一般キリスト教会は混乱している、予言に関しても、ね、小さい角はね、ギリシャのあのアンテオカスエピファネスとか言ったり、 獣はローマ帝国カトリック教会に当てはめないんですね。そうだけども我々は今日はっきりとね、あの今日獣は何かということからまずはっきりつかんで、次はね、どのようにして全世界の人々が獣を拝まされるか、どのように人々は獣を拝むか、それを学んでいきます。だけど獣は何であるかということをはっきりとつかまないといけないんですね。で、これはダニエルもヨハネもね、順序よく解き明かして、最初バビロン帝国、世界帝国、そしてペルシャ、そしてギリシャ、これはこの間にどこの国も起こってませんよ。バビロン、その次にすぐ戦争と戦争を戦って、その次に起こったのがペルシャ、ペルシャとギリシャが戦ってギリシャの時代になった。そしてギリシャを滅ぼしたのはローマであったんですね。でその次、ローマ帝国の、それまた繰り返して詳しくやりますが、ローマ帝国の次に起こった帝国は何かというと、そのこのゴジラは、竜はね、黙示録十二章を見るとやっぱり塔の角を持っている。黙示録ダニエル書七章もこのローマ、恐ろしい獣に塔の角があった。同じことです。でローマが紀元476年に滅びると、ローマは分裂した。そう、分裂してね、ちょうど塔の角に分かれた、分かれた、分裂したヨーロッパの国々です。ちょうど塔、ね、本当に聖書は素晴らしいね。でその分裂したヨーロッパの国々から、その中から小さな角が出てきた。この小さな角、これが恐ろしいんです。最初は小さかった、西に起こる小さい勢力であった。それがたちまちのうちに大きな勢力となっていく。一時致命的な傷を受けるところが、また治って、そして小さい角はキリストの再臨まで続くという物語なんですね。傷を受けたというのはいつ、致命的な傷を受けたというのはもう皆さんよく知ってる。ローマは紀元前168年から紀元後476年まで治めた。その間に救い主イエス・キリストが生まれた。でローマが北からの蛮族によって滅ぼされた時に、ローマは滅びて東の国に分裂した。ちょうど東ですよ、ヨーロッパの国。知的な人はね、今でももともとはヨーロッパ東だったと言います。アメリカはヨーロッパから分かれてきたんです。今は大帝国になってます、大帝国になってますがね。そう、これはあとでやりましょうかね、はい、後でやりましょう。そうで、まあこれ角が一時傷を受けて、そしてヨーロッパからの中から出てきた一つの角というのはね、これは非常にその言葉の通りに非常に重要です。新共同訳では塔の角の以外にもう一つ角が出て、小さい角が出てきたと表現している。間違い、ヨーロッパの中から一つの小さい角が、その中から一つの角が出てきた。だから今日ね、この獣とは何かということを、タイミング、いつその生まれ出てきた場所、そしてどんな恐ろしいことをするかということで、獣は誰であるかということがはっきり分かる。これは紀元538年から1260年の間、ローマカトリック教会法王教がヨーロッパを治めた 時に、その終わり1798年に、ナポレオンの将軍バルシェ将軍がローマ法王ピオ6世を捕らえて牢屋にぶち込んで致命的な傷を与えた絵です。それがね、その後傷は治るという意味は、イタリアの首相、独裁者ムッソリーニがローマ法王教にバチカンという国を与えた。それからまた傷は治って、今どんなになってるでしょうか。後で絵を見せます。そうで、黙示録12章、聖書を持っている人は開いてみましょうか。黙示録12章はね、黙示録12章はここに一人の純潔な女が出てきます。この純潔な女は、予言で女は教会、真の教会を表している。偽物の教会は陰譜で表されている。黙示録の17章ね。本当の教会は純潔な女。この女は純潔な女でね、この女が身ごもっていたんです。そしたら竜サタンはこの子供を産もうとしているこの女の前に立ちはだかって、生まれたならその子を食い尽くそうと構えていた。この女が身ごもってきたいた男の子は誰でした？これみんな読みませんが、これ内容を見るとわかる。この男はね、イエス・キリストであったんです。マリアが身ごもっていた男の子、救い主、王の王、主の主、イエス・キリストであった。で、もう産もうとしている時にヘロデという人物、王を使って、そしてイエス・キリストを滅ぼすためにどうしたかというと、法令を下したね、2歳以下の子供は全部殺せという命令、恐ろしい法令を出した。ところがマリアとヨセフはどうしたんですか？逃れてエジプトに逃げていった。滅ぼされなかった、ね。そしてナザレに帰ってきても、もうこのナザレ人イエス、大子の子イエスをね、もう滅ぼそうとして、ありとあらゆる策略を講ずる。そしてとうとう十字架につける。しかし十字架にかかるためにイエス様はおいでになったんだからね、イエス様の負けではなかった。イエス様は勝利なさったんですね。そう、このここで言われている竜はローマ帝国です。イエス様がお生まれになった時の帝国はローマ帝国であった。でローマ帝国の次の帝国は何かということが黙示録13章にも書いてます。見てみましょう。黙示録13章、竜は2節、自分の力と位と大いなる権威とをこの獣に与えたと書いてます。この海から登ってくる獣ね、豹のようで足は熊のようで口は獅子のようであった。頭の角があった。この獣に竜が力と位と権威を与えた。この竜は誰でした？竜は？竜、この怪獣にね、力と位と権威を与えた。つまり竜というのは誰ですか？竜はサタン。第12章を見ると書いてある、サタンと書いてある。ところがサタンは目に見えない勢力で、サタンはローマ帝国を通して働いたから、ローマ、異教ローマ帝国がね、この獣に何て書いてる？そう、力と位と大いなる権威とを与えた。 これはこの暗いというのはね、書いてある、ま、後から出てくるかな、後から出てくる、うん、ですからあの竜が力と暗いと権威を与えた次の帝国は、これはダニエル書に言われているあの塔の角から出てきた小さい角、そして世界的な勢力になる、あれと同じ、ここでは獣と表されている。ローマの次に起こった帝国は何ですか？ローマ法王教、ローマ法王教、ね、そう、そう、あの塔の角は分裂したヨーロッパを表しているんですね。でこのダニエル書とこうで 今我々が追求したいのはね、黙示録14章の第三天使の使命、獣、獣とその獣の像とその刻印を受ける者に対する恐ろしいほどの刑罰が第三天使の使命に書かれているから。でその獣は13章を見ると全世界の人々を惑わして支配する勢力だから、これはどうしても知らなければならない。でこれダニエル書で言っている小さい角と同じであるんですね。あの小さい、角というのはローマ帝国から次に起こった帝国であるんですね。ローマ法王教はローマ異教ローマの次に起こった世界帝国。じゃあ分裂したヨーロッパの国々から起こってくるもう一つの世界帝国は何でしょう？ローマ法王教、ローマカトリック教会と言います。ここに誰もカトリック教会いないね、カトリック信者ね、カトリック信者を非難しているのではない。カトリックという恐ろしい制度を我々はね、その正体を知って、そして暴露しなければならない。そうですよ、暴露しなければならない。黙示録18章、我々の教会がそれをしなければならないんです。だからどうしてもそのことを知らなければならない。このローマ法教はね、あのローマから分裂したヨーロッパの国々から出てくる。だからダニエル書を見るとね、これ自分でしっかり確かめてくださいね。ダニエル書7章、ダニエル書7章の23節24節、塔の角はこの国から起こる住人の王。最初ね、あの恐ろしいゴジラみたいな獣はね、最初から塔の角があるわけじゃないんです。後で塔の角は起こってきたんです。出てきたんです。あのローマから分裂して。そしてその後にまた一人の王が起こる。小さい角、一人の王。だからローマ帝国、分裂したヨーロッパ、その後から起こってくる世界帝国。最初は小さい帝国であった。だからこれはあのなおもローマであるんです。いいですか？バビロン、ペルシア、ギリシャ、ローマ、ローマから分裂したヨーロッパの国々は塔の獣の上にあった角だから ね、この獣のが持っている塔の角だからまだローマであるんです。ヨーロッパは分裂したヨーロッパ、そのローマから分裂したヨーロッパのその後に起こるのがローマ法王教であるということをダニエル書ではっきり分かる順序だから、ある教会で言うようにね、あの獣、あるいは小さい角、反キリストはあの昔のアンチオカス、エピファネスというものではない。順序からはっきりとローマ法王教以外にない。これをね、 これを狂わせるためにカトリック教会のイエズス会という最も高度な秘密結社がある。そのアルカザールという人はね、これ予言全部昔々あったことに、あれはアンティオカスエピファネスだと解釈する。今度はね、リベラだった。今度はイエズス会でリベラってもう一人がいる。この人はね、今度は逆にこれはずっといつか将来現れる勢力だというふうに解釈する。歴史的に言うとローマの次、分裂したヨーロッパの国、その次現れたのがローマ法王教。そうだからね、はい、バビロン、ペルシア、ギリシア、ローマでしょ。ローマは分裂したヨーロッパ、同じ獣ですから、まだヨーロッパもローマです。そしてそこから小さい角が出てきたローマ法教だから、ローマと名前つけてるんです。ですからこれね、ローマの3つのなんていうんですか、ステージ、ローマね、ローマ帝国、分裂したヨーロッパ、そしてローマ法王教、そして致命的な傷を、さっき絵に見せたようにナポレオン将軍、バルシア将軍によって致命的な傷を受けたが、黙示録13章にあるように、その傷も治って全世界を支配する復活したローマ法王教、今我々の目の前で全世界を惑わしている偉大な、最も巨大な組織、ローマカトリック教会であるということを忘れないようにしましょう。この順序を覚えてくださいね。で、プリントの3ページの2番飛んでいきましょう。だからこれは決してね、小さい角とか、あるいは反キリストとかアンチクライストというけれども、それから獣とかいう場合に、これは一個人ではない。アンティオカスエピファネス予言の何の意味がある。一つの巨大な帝国であり組織であるんです、ね、そして、今までね、いつこの小さい角、この全世界を支配する金剛獣、怪獣、あるいは反キリストはいつ生まれてくるかというと、ローマ帝国の後、分裂したヨーロッパの後、その後小さい角が生まれてくる、そのタイミング。今度はね、3ページの2番見てください。この反キリスト、ローマ法教の生まれた場所、現れる場所、これは黙示録13章の2節3節を見ると、どこから生まれてくるかというと、海からと書いてある。海から出てくる。海というのはどこを表しているんでしょうか。これね、僕もう一つの聖句が、そう、イザヤ書の17章の12節を見るとね、こう書いてある。だから聖書は聖書を解釈してる。海とか水とかは予言で何を表すかというと、12節、イザヤ17の12節、ああ多くの民は鳴りとどろく、海の鳴りとどろく、どよめくように、彼らは鳴りとどよめく、ああもろもろの国は鳴りとどろく、大水の鳴りとどろくように、彼らは鳴りとどろく。海、大水、もろもろの国民を表している。ダニエル、黙示録17章の15節にもそう書いてある。もろもろの民族、国語、部族だと、水は。ね、そう言って。ヨーロッパはね、当時たくさん人が住んでいたところでした。水、たくさん。文明が最も発達したところでした。アメリカは砂漠のようなもんでした。だから水、多くの民族が住んでるそこから、 現れてくるんですね。ダニエル書7章の8節に、その塔に分かれたヨーロッパの中から現れた小さい角、新共同訳ではもう一本の小さな角が出て、塔の角の別に一本が出てくるというふうに解釈され、間違い、ね、その新共同訳はね、最も信頼される聖書だと言って我々の教会でも進められている。こういう予言をね、理解できないように編集された聖書である。全キリスト教会が一致するように作られた、ローマカトリックに戻るように作られた聖書であるんです。そうで、この黙示録13章の2節3節を見るとさらにはっきり分かることは、黙示録13章の2節、竜は暗い、暗いというとね、力と暗い、暗いというのは英語で王座、新共同訳にも王座となって、王座、すなわちあのローマ帝国はローマ法王教に政府の座としてローマを与えた。他のね、分裂した党のヨーロッパのドイツかイギリスかじゃなくて、ローマってはっきり言ってる。そこにその王座を与えた。だからローマに君臨する世界最大の巨大組織であるということがわかる。他のどこでもない、はっきりしてますね。そう、政府はローマにある。今何て言いますか、あのローマの真ん中頃にあるあの靴、長靴みたいな、あの真ん中にあるバチカンという、バチカン、そう、バチコイだね。はい、3ページの3番目で、どんなこと、いつ起こってくる勢力であるか分かりましたね。ね、ローマ帝国の後、ローマが分裂したヨーロッパの国々の後、このローマ法教は現れる。じゃあどこからということも分かりましたね。ヨーロッパのうちのあのローマ、ローマ帝国があったローマに政府がある勢力。じゃあ今度はね、この獣は、恐ろしい反キリストはどんなことをするか見てみましょう。はい、3ページ1、ダニエル書7章の25節。これは少し重い研究になるけどもね、本当はみんな一つ一つ読んでいきたいんだけど時間がない、ね、7章の25節を見ると、この小さい角はもう何ですか、糸高きものにして対して言葉を出すと書いてある。黙示録13章の5節、大言を吐き怪我仕事を語る口と書いてある。怪我仕事、ね、神様なんかいるものか、何だかとか、この普通の人がこの喧嘩する、そういうあの酒の目がやる怪我仕事じゃないよ。この怪我仕事というのは冒涜、恐ろしい冒涜。聖書でこの怪我仕事あるいは冒涜というのはどういう意味があるかというと、ヨハネ 10章の33節に、これはユダヤ人がですね、あのイエス様のこと、あなたは人間であるのに自分を神としている、神を汚していると、か汚している、神を汚すということはね、どういう意味かというと、自分は神であるということを主張した場合に、それイエス様に当てているんです。だから冒涜、汚し事を語るこの獣というのは、自分は神だと主張するに違いない。もう一つの定義があります。マルコ2章の7節、マルコ2章の7節、この人はなぜあんなことを言うのか、それは神を汚すことだ。なぜ、神一人のほかに誰が罪を許すことができようか。罪を、どんな罪でも許すことができるということを 主張する場合に神を汚すというんです。自分は神だと主張する、罪を許す権利があると主張する、冒涜です。この汚し事をなす勢力というのは誰ですか？ローマ法王以外にない。ローマ法王以外にない。そう、慌てて作ったから。そう、まず今どんな活動をするかということですね。今3番目、2番目、4ページの2番目、聖徒に戦いを挑み迫害を、聖徒たちを悩ます。ダニエル書7章の21節、黙示録13章の6節7節、聖徒たちに戦いを挑む、迫害する、聖徒たちを悩ますね。どれくらいの期間悩ますと書いてますか？1260年間。もうこれはね、非常に面白いことだけれどもね、1260年間、皆さんのプリントに書いたはずです。予言の解釈、一時と二時と半時、一年と二年と半年、1260日。この3つの表現がある。それは全部1260日。1日は1年と計算するから1260年間。きちんと他の人に説明できるようにしてくださいね。プリントに書いてあるから。1260年間。ちょうど紀元538年から、ローマ法は王の王、主の主であると至上権を宣言してから1260年たった。1798年にナポレオン軍によって致命的な傷が与えられたんです。見事な予言の成就ですね。 そして3番、この権力はね、時と立法とを変える、変えようと望む。イエス・キリストさえ、神の御子さえ、天地が滅びゆくまで律法の一点一角も捨てられることはない。律法は神様が永遠のように永遠に続くものです。ところが人間法がね、律法と時を変えた。十回どういうふうに変えましたか？もう皆さんよく知ってますね。二条を削った。なぜか削ったんですか？いろんな偶像を作って廃すること、あれ削った。公共要領にも書いてある。十条を二つに分けた。こんな勝手なことをする人に対して、申命記にも黙示録に対してね、恐ろしい刑罰が警告されている。それをやった。そう、ローマ法王以外にないんですね。ところがこの致命的な傷を受けたローマ法王が、今度はこの傷が治ってきているんです。1929年に先ほど見せたムッソリーニがバチカンという国を与えて、バチカンという国はね、八重岳学園より少し大きいだけよ。世界で最も富を持っている国、情報も世界で一番持っている国。さあ、予言を見ると致命的な傷が完全に治るというのはね、この黙示録13章を見ると、地から昇ってくる子羊のような角を2つ持った角、これはどこを表してますか？アメリカ合衆国。このアメリカ合衆国、これ今日もう証明する暇がない。アメリカ合衆国と獣が一緒になって、アメリカ合衆国がこのローマ法王教の傷を治して、全世界の人々に獣を拝むように働くというんです。合衆国が。さあ、今アメリカはそういうふうに動いているんです。だからオバマはチェンジの時が来たと言っている。憲法も変えるんです。 ローマ法王教、米国合衆国、そして再びローマ法王の市場権、支配権を復活すること、そして迫害を復活すること、プロテスタントがやったことを全部崩すこと、これがローマカトリックの狙い。その狙いの戦略の一つが新共同訳であるんですよ、皆さん。そう、ね、全世界の人々は獣に従う、獣を拝む、いいですか、獣に服従する、獣を拝む。次はね、どうやって獣を拝むんだろうか、拝まさせられるんだろうか、どうやって我々は支配されるんだろうか、それを勉強していきたい。ローマ法の市場権というんですね、これはやりましたね。さて、ローマ法王の権力のが復活する市場権、これ最後のステージに来ています。特にヨハネ・ポール2世によって、ね、この時の人、ローマ・ヨハネ・ポール2世、もうこれたくさん僕はあの絵を集めてるんですが、もう共産国一つ一つ潰していたのはローマ法王です、法教です、ね、そして全世界の王たちのところに行って官員を行い、葡萄酒を飲ませるって、酔わせるって書いてある、酔わせる。葡萄酒は何でした？間違った教え。たくさんの教えがある。僕今日読もうと思ったけどもう読まない。マリア崇拝、法王市場権、法王は絶対に間違いがない。そしてバプテスマはちょんちょんちょちょん、沈めでしょ、バプテスマ、聖書の沈めはね、うん、たくさんのね、もう聖人を拝む、幼児船で生まれたらすぐちょんちょんちょんとあのね、バプテスマを施す。もう本当にイエスの真理にないことをたくさん教えてね、人々はそれで酔わされてる。特に日曜礼拝、霊魂不滅、この二大誤謬によって、母なるバビロンカトリック教会とその娘たちも世界に行って教会伝道しながら、葡萄酒、発酵した葡萄酒、間違った教えを教えて酔わせてる、ね、レーガンとヨハネ・ポール2世の時に聖なる同盟を結んだ。それで婚約を完成したとタイムマガジンには書いてあった。地の王たち、もうここには書いてませんがね、もう世界の王たち、今もう王たちは法王に謁見すると、法王が手を出すとどうするんですか、ひざまずいて十字を切って、そしてチュッてあんだ、キスするんだ。ストロングというね、聖書のあのヘブル語の辞典がある。礼拝という言葉、次にやりますがね、礼拝というあの意味がある、意味拝む、それはね、指に、ある人の指にキスするとか、そして地に伏して伏すとかいう意味があるそうです。法王はね、地の王たちに会ったら指を出したらキスされるんです。時期通りを拝んでる。恐ろしいね、世界最大の教団、バチカンの秘密戦略。あのプロテスタントの国、もうあと5分で終わりましょうかね、うん、急ぎましょう。アメリカ合衆国、カトリック教会の迫害を逃れてきたあのアメリカ、今や全く変身して、ブッシュ大統領は何と言ったか、真に偉人の一人ヨハネ・ポール2世に栄誉を与える最上の方法は、彼の教えを真面目に受け止め、彼の言葉を聞き、彼の言葉と教えをこのアメリカにおいて実行に移すことであると宣言した。アメリカ国民、目覚めなければならないですね。今世界は 恐ろしい方向に向かっているということを知らなければなりません。このローマ法王、枢機卿、司祭、神父、もうその聖職者たちの衣を見ると黙示録17章に書いてあることそっくり、紫と赤の衣をまとって真珠と宝石で身を飾る。イエス様そんなことなさった？これ最後の王、最後の王です、法王。我々は法王はこの地上において全能の神の位置を占めている。糸高き者に適して言葉を出してますか？今より法王は天と地と地獄の王として三重の王冠をかぶっている。三重の王冠700億円するって、天と地と海とその中のすべてのものを支配する。賛美歌に歌われたね、王の王、主の主は誰ですか？イエス様です。イエス様、恐ろしい。律法を修正し変えることもできる。ある法王はね、創造主を作ることもできると言ってるよ。恐ろしい冒涜ですね。皆さんね、義憤を感じなければおかしい。義憤を感じなければ、我々は人里、ローマ教皇は全世界の主位権を持つと定義づける、死聖会議を持つと言ってるんですね。まあ、これはもう恐ろしい不法のもの、いつまで今現れてきますよ。やがて黙示録17章に書いてあるように赤い獣に座って、そして水の上に座って、全世界の王たち、全世界の諸々の民族国語を支配する新世界秩序、これが出来上がったら、しばらくの間支配することを許されるが、新世界秩序に絶対に自分の良心を売らない、神の言葉に忠実な、理性を用いる忠実な者たちがいる。すると迫害があるんです。大迫害が展開される。しかしこの不法の者が現れると、この者を主イエスは口の池を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼす。だからローマは紀元前168年から続いてるんですよ。皆さん、第四帝国は異教ローマ、分裂したヨーロッパ、皆さんヨーロッパ共同体ってあるね、 EU と言いますね。 EU は他でもないヨーロッパ ローマ帝国を作るのが目的ですよ。あの EU というのは最初はエコノミカルECU だったか ECC だったかな、ヨーロッパ経済共同体から始まったんです。それを作った人はね、ジーン・モーネといってヨーロッパカトリックの信者でした。彼が言ってる、我々は政治的に一つになることそして経済的に一つになること、宗教的な目的は宗教的に一つになることだと彼言った。皆さん、ヨーロッパ共同体ね、目的は聖ローマ帝国を作るのが目的です。アメリカはアメリカで一生懸命ローマ法王家を援助して、ローマ法王家の教えと計画を実行すると大統領が宣言している。恐ろしい時代になりました。もう再臨が近いということです。さて、戦いが始まります。住人の王たち、全世界の王たちのことです。住人というのはヨーロッパの国々も表していますが、党というのはね、全部という意味です。住人の乙女という場合では全部の再臨信徒を表している。全世界の王たちは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威と獣に与える獣は何でした？獣は ローマ王教、ローマ王教。そして彼らは子羊に戦いを挑んでくる。ところが子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。私たちは誰を王の王、主の主とするんですか？全世界の人々は、ごくまごくはローマ法王の王、主の主として崇めるんです。命の踏み、神の子羊の命の踏みに名が記されていない人はみんな獣を拝むと黙示録18章の8節に書いてます。我々はどちらに加わるでしょうか？手元第一の手紙6章の15節、時が来れば祝福に満ちたただ一人の力ある方、諸々の王の王、諸々の主の主が誰ですか？キリスト。我々をこよなく愛し、命を捨ててまでも愛したもお方。担がれる方ではない、担ぐ方。足を、我々の足を洗ってくださる方。その方が我々の王なんです。忠実な者たちも勝利を得る。黙示録19の16節、その獣にもその桃にも王の王、主の主という名が記されている。千千万万の御使いたちを率いて来られるとき、19章、その衣にはね、王の王、主の主と名前が付けられている。ヘンデルはその時のことを歌にしている。メッサイアという大曲に、キング・オブ・キングス、ロード・オブ・ロールズで、王の王、主の主、キリストが間もなく来られるんですね。この昔2600年前、ネブカデネザル王が自分のに見せて像を作らせたドラの部屋で、この金の像を拝まない者は皆殺す法令ができた。そしてセレブレーションの音楽のもとに、大臣はじめ全国から集まってきた人々がね、その金の像を伏して拝んでる時、たった3人だけが毅然と立って拝まなかった。良心を売らなかった。理性を崩されなかった。誰ですか？シャデラク、メシャク、アベネデコというヘブルの青年たち。彼らは、彼らの神は王の王、主の主であったからです。各時代の希望には第1巻や104ページにバプテスマのヨハネのことが書いてある。バプテスマのヨハネはね、この地上の王を一切恐れなく、その王たちの前に立つことができた。自分を忘れて非常に天の王に謙遜に歩んだ人です。なぜかというと、なぜ彼は王たちを、地の王たちを恐れなかったかというと、彼は王の王であられる神の前に低く腰をかがめていたので、地上の君主たちの前に、面前に恐れることなく、まっすぐに立つことができた。臆病者である我々が、全世界の勢力が我々を攻めてくるとき、知事、総理大臣、裁判官、長、あらゆる宗派の権力者たち、すべてのものが我々に攻撃を向けるとき、恐れることなく、臆することなく、毅然と立たしめるのは、バプテスマのヨハネのように、王の王、主の主である、神の子羊であられる王を眺めているからです。最後に、契約の日130番、ご一緒に歌いましょう。今日、日曜休業令が出てからじゃないですよ。今日、私は神の子羊イエス・キリストを王の王、主の主として選びますと決心するでしょうか。特別な賛美歌が捧げられた。王の王、主の主なるキリスト、 ただ主を仰ぐ決心ができているでしょうか。一緒に歌いましょう。天皇お父様、今朝御使いの声を聞きました。あなたの賛美歌に耳を傾けました。王なる王の王なる主の主なる方はイエス・キリストのみであられます。創造主であり、私たちのために死なれたお方だけです。私たちはこの魂を誰に売ることができるでしょう。我々の良心を誰にも売りたくありません。最後まで忠実なものとして我々を守り導いてください。我々の教会においても、組織にも、行政にも、誰にも我々の魂を売りたくありません。主キリストとその御言葉だけに従うものとならしめてください。神の恵みと平安が一堂の上にありますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。